8、特集、東大先端研、小布施町コミュニティラボ。 8-1、 東大先端研、小布施町コミュニティラボとは、コミュニティラボ設立の経緯。東京大学工学部都市工学科では、平成26年度から授業の一環として、小布施町で地域調査、政策提言に取り組んできました。こうした経緯から、平成28年に、小布施町と東京大学先端科学技術研究センターの間で、小布施町の町づくりに向けた共同の場となる研究所、東大先端研、小布施町コミュニティラボが設立されました。活動の背景と目的。現在、人口減少や産業の転換が進み、地域コミュニティの低下が懸念されています。そのような中、小布施町はいち早くこうした課題に取り組み、歴史や文化を未来へと受け継ぎ、また新たな文化を育むことを目標に、町内外との共同による町づくりを進めてきました。コミュニティラボでは、主に、六川、中静香、矢島、清水の4つの自治会からなる、津住地区を対象地とし、地域の将来像、ありたい暮らしの姿を町民の方々と描いています。ロゴに込めた思い。このロゴには、2つの思いが込められています。一つ、町民が持つ種が主役であることを忘れない。二つ、その種を支えるために、東大生として何ができるか考える。この思いを大切に、これからも活動していきます。写真。丸いロゴが写っています。小布施をイメージした栗の芽。東大のロゴ。東大をイメージした青と黄色のカラーでできています。写真終わり。また、地域の皆さんと共に理想の街の姿を目指して、これまで関わった学生は30名以上、東大メンバー、学部、学年も幅広く個性的なメンバーたちで日々頑張っています。ここに顔写真とお名前が載っています。修士1年、竹中大樹さん。修士1年、松田陽太さん。修士1年、今本健太郎さん。修士1年、菅俊さん。修士1年、鈴木茜さん。修士1年、鈴木直樹さん。学部4年、能登健太郎さん。学部4年、森田博さん。学部3年、星野祐樹さん。学部3年、増田多門さん。学部3年、村田由紀香さん。学部2年、須崎珠代さん。学部2年、島田楓さん。教員、新雄太助教。教員、小泉秀樹教授。また、町内の学生にも協力してもらいました。令和2年度は、小布施町に行けない状態が続く中で、小布施出身の大学生たちの力を借りて、調査や企画を進めてきました。町内大学生も積極的に参加しています。計11名の学生が協力してくれました。写真、現地活動の様子です。写真終わり。次に、これまでの歩み。平成28年の活動開始から、町民の方々にも協力をいただきながら、様々な調査を行ってきました。調査の結果を踏まえ、徐々に企画・実践の段階にも進んできました。ここに、平成28年度から令和3年度まで、一直線上に 歩みが載っています。その中で3項目説明コメントがありますので、その年度でお伝えします。平成28年、小布施町全域空き家外観目視調査。平成29年、モデル地区を津住地区に決定。平成30年、生活実態ヒアリング調査。勉強会の実施。土地利用現況調査。集落全員アンケート調査。説明とコメントがあります。中学生以上の住民の方々全員を対象にアンケートを行い、津住地区に対する住民一人一人の思いを調査しました。8割を超える非常に多くの方に回答をいただき、津住地区の自治会ごとに今何が必要とされているのかを共有しました。令和2年卒業、柴戸美久さんのコメントと顔写真があります。世帯ごとではない、津住地区に住む一人一人の思いが地区を作っていくはず。そんな思いでメンバーと議論しながら、細部までこだわってアンケートの準備を進めたことを覚えています。平成31年、津住の縁側を作ろう入門編&実践編。説明とコメントがあります。地域の空間資源の一つである津住コミュニティセンターを活用して、2回のイベントを実施しました。今後増加すると考えられる空き資源の活用の可能性を考えるきっかけとなりました。修士2年、張直子さんの顔写真とコメントです。様々な世代の方とお話しでき、運営側もとても楽しかったです。賑やかさに惹かれて、ふらっと立ち寄る人も見られ、コミュニティセンターの立地上のポテンシャルの高さも感じました。学内地区計画勉強会、地区計画意見交換会、フラットーク1、男性編&女性編、説明とコメントがあります。フラット足を運べる意見交換の場を設け、多くの方に町への思いや理想の将来像を共有いただきました。農地や自治のほか、津住駅についても改めて考えていただきました。修士2年、村田かな子さんの顔写真とコメントがあります。世代や性別によるご意見の違いが浮き彫りになり、住民の皆さんの価値観に直に触れる貴重な機会となりました。近隣で誘い合ってきてくださる方も多く、地縁の力の強さも印象的でした。台風19号豪雨災害、被災地へのボランティア。令和2年、津住地区の将来像の検討。小布施の風景を集めよう。月報。分家住宅アンケート調査。GIS 農地調査。通り門調査。都市計画キャラバン。令和3年、集落地区計画勉強会。写真展シンポジウム企画。津住地区の将来像の検討。令和2年度は、新型コロナウイルスの影響により、当初予定していた活動から大きな変更を余儀なくされましたが、集落地区計画の策定のため、小布施の将来像の検討に向けて、様々な調査を精力的に行ってきました。次に、アクションプランの策定へ。コミュニティラボでは、調査、研究から見えてきた津住地区の現況、課題を踏まえ、複雑化していた地区内の規制誘導を統合し、集落地区計画を策定することを目指します。今後も 町民の方々との対話、協働を大切に、時代を見据えた地域の在り方を一緒に考えていきます。なお、集落地区計画、営農と居住環境が調和した土地利用を目指し、地区の特性にふさわしい整備・保全を行うための計画。写真、小さな丸写真が5枚あります。生活実態ヒアリング調査、土地利用現況調査、津住の縁側を作ろう、学内地区計画勉強会、フラットークのそれぞれの活動の様子です。写真終わり。 8-2 令和2年度の活動。コロナ禍でも今できることを考えた1年。5つあります。はじめに GIS 農地調査。地域の将来像を描くため、その基礎として GIS 地理情報システム、さまざまな情報を地図上で管理・計算する技術を用いて、小布施の空間実態のデータ収集や分析を行いました。並行して農地の実態調査と分析も行いました。今後はどういった場所でどういう問題があるか、または将来現れるかを整理し、その対策を取りまとめて提案へつなげます。修士1年、今本健太郎さんの顔写真とコメントです。GIS という言葉は耳慣れないと思いますが、Google マップなどの身近な地図アプリも GIS の一つだったりします。私たちも分かりやすい表現を心がけながら、分析結果を提示していきます。写真 GIS を使った分析作業のイメージ写真が載っています。2つ目、分家住宅調査。津住地区は市街化を抑制する市街化調整区域にほぼ全域が含まれ、分家住宅建設にはさまざまな手続きが必要です。その実態を把握するため、分家住宅を建設された方にアンケートを行いました。結婚や子育てが建設のきっかけに多い一方、手続きにかかる時間や費用が住民の負担となっていることなどが分かり、手続きの簡易化が若い世代の定住につながる可能性が示唆されました。修士1年、鈴木茜さんの顔写真とコメントです。分家住宅建設は、町の姿や住民の方の生活にも大きく関わることだと感じました。今後もインタビューを交えて、さらに実態を調査し、制度の改善、町の理想像につなげていきたいと思います。写真、アンケート結果が棒グラフと円グラフで示されています。3つ目、通り門調査。小布施町には通り門と呼ばれる道路から敷地内への通路を持つ建物が見られます。これは全国的に見られる長屋門という形式の建築に似ていますが、通り門は水路や水害と関係し、長屋門とは成り立ちが異なるのではないかと、コミュニティラボでは仮説を立てています。将来的に通り門を町の景観要素として活用する可能性を探るべく、引き続きその成り立ちと分布を調査していきます。修士1年、松田陽太さんの顔写真とコメントがあります。東大メンバーによる Google マップを利用した調査、町内の学生による調査、所有者様へのアンケート調査を行いました。 現在鋭意分析中です。ご協力ありがとうございました。写真20件ほどの通り門分布図イメージ写真があります。4つ目、都市計画キャラバン。令和2年11月10日、小布施町役場にて、都市計画キャラバン、町づくりに関する県と市町村の意見交換の場が開催されました。東大チームはオンラインで参加し、移住や農政に関わる職員に、これまでの調査報告と次に向けた提案を行いました。発表後の議論では、たくさんの貴重な意見をいただきました。アドバイスを参考に、調査、分析、計画づくりを進めていきます。修士1年、竹中大樹さんの顔写真とコメントです。都市計画キャラバンの発表に向けて、何度も集まっては議論を繰り返し、小布施町に向き合えたかなと感じています。これからも小布施町の方々と真摯に向き合っていこうと思います。都市計画キャラバンの様子の写真があります。5つ目、たどる、縁取る、彩る写真展。夏には LINE や Facebook、メールなどで町民の方々から写真をお寄せいただき、オンライン写真展を開催し、津住地区で発行している月報にも掲載しました。現在は皆様からお寄せいただいた写真を町内のあらゆるところに展示し、町の中で小布施の価値を見出し、共有できるような写真展を企画しています。この企画は小布施出身の大学生が中心となって進めており、週1回、オンラインで顔を合わせながら打ち合わせを行っています。日に日に具体的になっていく企画にワクワクしながら取り組んでいます。この展示は3月12日金曜日から21日日曜日に行う予定です。展示の他にもシンポジウムと街歩き企画も行います。詳細な内容と申し込みのお知らせがあります。後でお伝えします。オンラインミーティング4人の様子が載っています。修士1年、カン・ションさんの顔写真とコメントです。私はまだ小布施町を訪れたことがないのですが、皆さんからお寄せいただいた写真を見ながら、イベントのことを考えていると、当日が楽しみで楽しみで仕方ありません。絶対楽しいイベントにします。写真、10月月報のオンライン写真が載っています。次に、町内学生からのメッセージ。3人載っています。1として、活動に参加した感想。2、小布施について考えたこと。3、好きな写真の順にお伝えします。1人目、飯田井出ゆずきさん。信州大学経済学部応用経済学科で、ゼミはまちづくりを専攻。現在は休学中で、県内を飛び回って修行中。1. キャンパスが松本市なので、しばらく小布施町を離れていましたが、このような形で再び関われることができて、非常に有意義に感じています。2. 自分自身小布施について全く知らないことに気づき、落胆しました。これを一つのステップとし、将来的にさらに踏み込んで、ふるさと小布施に貢献できたらと思います。3. いつもの土手道、飯田郷本神社近くの堤防。 2人目、福原の村田由紀香さん、東京大学教育学部で良い教育について考えている。昨年ランニングを始め、マラソン大会に挑戦しようと計画中。1、写真展のイベントをどうしたら多くの方に楽しんでもらえるのか、小布施の素敵なところを伝えられるのかを考えるのがとても楽しいです。2、小布施町が町民以外の方々からも愛されているということを知りました。もっともっと小布施の魅力を発信して、小布施の魅力をより多くの人と共有したいなと思っています。3、刈田山から見える小布施。3人目、松村の久保田光希さん、東京都市大学環境学部で生態系の保護・保全を勉強。登山・旅行が趣味。今年は多くの場所に行けることを願います。1、小布施中を見て回り、子供の頃の思い出が懐かしくなることが多々ありました。地元について詳しく知る機会をくださり、嬉しく思います。2、自分が改善点だと思っていた場所を魅力として捉える人がいると知ったことで、その場所の見方が変わりました。3、岩松院の仁王門前の満開の桜。8-3、コロナでも参加しやすい3月開催写真展シンポジウムのお知らせ。小布施の風景を考える、たどる、縁取る、彩る写真展。小布施出身の大学生が中心になって企画した写真展です。町の複数箇所に展示いたします。散歩がてらぜひ寄ってみてください。期間、3月12日金曜日から21日日曜日。場所、4箇所あります。小布施ミュージアム中島ちなみ館、木造館、町図書テラソ入り口部、北斎ホールロビー部分、高井鉱山記念館回廊部分。時間、各施設の開館時間、各施設の紹介サイトでご確認ください。なお、本イベントのリーフレットを提示いただくと、高井鉱山記念館に半額で入館できます。リーフレットは町役場で配布しています。写真、円形のリーフレットが写っています。次に、シンポジウム、あなたと描く小布施の未来。100年先を彩る日常の風景。日時、3月14日日曜日、13時30分から15時30分。場所、北斎ホール。13時開場。オンライン配信。なお、現地参加、定員30名、オンライン配信ともに事前予約制です。プログラム、13時30分から15時30分。1、本ラボメンバーによる研究成果の発表。2、小布施出身の大学生による発表。3、市村良三前町長と本ラボの小泉秀樹教授によるパネルディスカッション。4、町民の皆様との意見交換。普段何気なく見過ごしている小布施の風景を新たな視点で捉え直すきっかけを作ります。あなたはどんな小布施の未来を思い描きますか？次に、たどって作る小布施36景。日時、3月20日土曜日10時から15時、 受付14時まで。場所、小布施ミュージアム。事前予約制です。定員、受付時間30分ごと、各回10組、1組最大4名。ご家族の場合は人数にかかわらず、1組といたします。写真展と合わせて、1日限定のイベントも開催いたします。写真を鑑賞するだけでなく、街中を回って写真を撮ってきてもらう参加型のイベントです。景品も用意しておりますので、ぜひご参加ください。スマホやカメラと歩きやすい靴で身軽に街に出かけましょう。次に、皆様のご参加とお写真お待ちしております。過密を避けるためにシンポジウム、あなたと描く小布施の未来と小布施36景は事前予約制とさせていただいております。参加をご希望の方は、次の事前予約用の QR コードまたは、次にお伝えする問い合わせ先からご応募ください。応募締め切り、3月10日水曜日まで。郵送の場合は当日必着。なお、定員がございますので、ご応募はお早めに。また、定員に達し次第、締め切りといたします。あらかじめご了承ください。写真の応募・参加のお問い合わせ。企画制作課、定住交流係。E メール、koryuu@town.obuse.nagano.jp 郵送、郵便番号 381-0297 住所記載不要小布施町役場企画制作課宛て。また、Facebook、Instagram、公式 LINE などの QR コードがここに載っています。SNS にて最新情報発信中。皆様のお写真もまだまだ募集中です。特集、東大先端研小布施町コミュニティラボを終わります。9、小布施の風景を集めよう。昨年6月から募集している心に残る風景、これまでに200点余りの応募をいただいています。応募作品の一部を紹介します。写真、ページ一面に季節も場所も様々な11枚の応募作品が載っています。写真終わり。小布施の風景を集めようを終わります。10、お知らせ。引っ越しのシーズン、転入・転出手続きを忘れずに。春は就職や入学の季節です。引っ越しをする人は、健康福祉課住民係で転出の手続きをして、転出証明書の交付を受け、新たに住む市町村で住み始めた日から、14日以内に転入の手続きをしてください。市町村で各種サービスを受けている人は、手続きをする際、次にお伝えする必要なものをお持ちください。手続きの際は、本人確認を行います。マイナンバーカードや運転免許証など、顔写真付きの本人確認書類が必要です。本人確認書類に顔写真がない場合は、2種類の書類、健康保険証と年金手帳などが必要です。次に、時間外にも住民票等を受け取れます。窓口受付時間中に役場にお越しになれない場合、あらかじめ電話で住民票などを予約しておくと、 時間外や休日に受け取ることができます。予約できる証明書類、本人の住民票、所得証明書、納税証明書。なお、受け取る際は本人確認のため、マイナンバーカードや免許証等を提示してください。次に、マイナンバーが記載されたカードをお持ちください。次にお伝えする各種手続きには、マイナンバーが必要な場合があります。マイナンバーカードまたは通知カードをお持ちください。なお、上下水道、同ホーム線、印鑑登録、軽自動車等の手続きには必要ありません。ここにマイナンバーカードと通知カードの写真が載っています。各種手続きに必要なもの。はじめに転入に必要なもの。転入・転出届、印鑑・転出証明書、本人確認書類、国民健康保険、印鑑、国民年金、印鑑、年金手帳またはマイナンバーがわかるもの、離職票、後期高齢者医療保険、印鑑、後期高齢者医療負担区分等証明書、県外から転入する人、介護保険、自給資格証明書、全住所地で認定を受けている人、福祉医療、印鑑、健康保険証、所得証明書、乳幼児、児童、生徒、資格の人は不要、通帳、児童手当、印鑑、健康保険証、通帳、障害者手帳、印鑑、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、県外から転入する人、上下水道、印鑑、水道を改善する場合等、同ホーム線、なし、印鑑登録、登録する印鑑、マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真入り本人確認書類、軽自動車 125cc 以下のバイク等、印鑑、廃車証明書。次に、転出に必要なもの。転入・転出届、印鑑・本人確認書類、国民健康保険、印鑑、国民健康保険保険証、国民年金、なし、後期高齢者医療保険、印鑑、後期高齢者医療保険証、介護保険、介護保険非保険者証、福祉医療、印鑑、福祉医療受給者証、児童手当、印鑑、障害者手帳、なし、上下水道、印鑑、水道を併線する場合等、同ホーム線、同ホーム線個別受信機、印鑑登録、印鑑登録証、軽自動車 125cc 以下のバイク等、印鑑、ナンバー。問い合わせ、健康福祉課住民係、電話 026-214-9109。 なお、転出後も引き続き町国民健康保険に加入する学生の皆さんへ、申請により引き続き小布施町の国民健康保険に加入できます。手続きに必要なものは、印鑑と保険証、学生証、または在学証明書です。問い合わせ、 健康福祉課健康係、電話 026-214-9107。 お知らせを終わります。